本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。先ほど聞いた福音書にあるイエス様の言葉です。このイエス様の言葉に私は、え、そうなの？と思ってしまいます。なぜかというと、ずいぶん以前のことなんですが、ある知り合いの盲人のクリスチャンの方から、私が見えなくなったのは神様の御業なの？どうしてイエス様はこんな言葉を言ったのか私にはわからない、そう言っていたことを思い出すからであります。ここだけ読むとどうしてもそう思ってしまいます。盲人の方が目が見えないのが神の御業が現れるため、話が通じない、納得できない展開であります。イエス様の真意はこの出来事全体を見ていくことで分かってまいります。このあとこの盲人の方はイエス様の治癒によって目が見えるようになりました。イエス様が言われた神の業というのはまさにこのこと、すなわち目が見えなかった、生まれつき目が見えなかった盲人が見えるようになったこと、それを神の御業が働いた、このようにおっしゃったのであります。それにしてもその方法は魔術のようです。地面に唾を吐いて、土をこねて泥を作り、それを盲人の目に塗る。癒されたのは生まれつき目が見えなかった人です。誰でもこのようにすればちゃんと見えるようになりますよみたいな話ではもちろんありません。おそらく方法はどんなやり方でもよかったのではないでしょうか。イエス様本人がここでおっしゃったように、その時神の業が働いたのであります。信じられないという気持ちを抱くのは私たちだけではありませんでした。この男が物乞いをしていたことをよく知っている地域住民の人たちもびっくりしました。あまりにもびっくりしたので騒動になっていきました。人々は彼をファリサイ派のところに連れて行きます。ファリサイ派というのはユダヤ教の権威者、権威ある人に事の次第を報告して本当にこれが神の業なのかどうかを確かめよう、あの男がやったことはペテン師じゃないか、ペテンではないか、それを確かめようということでファリサイ派のところにこの男性を連れて行くことになりました。ユダヤ教の教えから見たときにこれが本当に正当な癒しなのかどうか、それを確かめたかったのでありましょう。さてファリサイ派の間でも意見が分かれたようです。それが今日の聖書の中に出ておりましたけど、ある人は問題にしませんでした。論外だ、こういう主張です。癒しそのものを論ずることさえしませんでした。それ以前のこととして、イエス様が癒しを行った日が安息日だったということを問題にしたのであります。一切の労働を禁じられている安息日にイエスが 人を治療したということを問題としたのであります。安息日の掟を破った時点でもうすでにイエスはユダヤ教の教えに反していました。だからイエスがしたことは神の業ではない、無効だ、こういう主張になるわけですね。ユダヤ教の神学的な理由でイエスの癒しは跳ねのけられたということになります。けれどもファリサイ派の間でも意見が分かれていたと書いてあります。もう少しまともな見方もあったんですね。罪を持った人間にこんなすごいことができるはずがない、これは神の業に違いない、こういう意見もファリサイ派にはあった。けれどもその結論が18節にありまして、ユダヤ人たちはこの人について盲人であったのに目が見えるようになったということを信じなかった。ですからイエスがやったことはまやかしだという結論をファリサイ派の人たちは出したのであります。とうとう騒動はさらに大きくなって、この盲人の両親を呼び出すことになりました。彼の両親は権威あるファリサイ派宗教者たちの機嫌を損ねたら大変なことになるというのではぐらかすんですね。私たちは分かりません、本人に聞いてください、もう大人なんですから、こういうふうに答えるにとどめたと福音書の書いたヨハネは解説をしております。ところでここでユダヤ人という言葉が出てきますけど、ヨハネ福音書でユダヤ人という場合はこれは特定の人を指すことが多くてですね、それはイエス様を信じない人を大雑把に大まかにユダヤ人という言い方をヨハネ福音書ではしております。ですからここではファリサイ派の人たちのことを言い換えているとお考えください。ファリサイ派の人たちはもう一度この男性を召喚いたします。そして問いただすのです。いかにもユダヤ教の権威者らしい言い方でこう言いました。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているんだ。あの者、すなわちイエス様は罪ある人間、最初からこう決めつけて、ファリサイ派の人は誘導尋問をするのであります。イエスは罪ある人間だから、生まれつき目が見えなかったあなたの目が見えるようにできるはずなどない、あなたは嘘を言っているという誘導尋問でございます。でそれに対してこの男性の答えは大変正直でした。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ言えること、それは目の見えなかった私が今は見えるということでございます、こう返事をしています。ファリサイ派が問題にしているのはイエスが罪人だということ、これは本当に勝手な決めつけでしかないのですけれども、もうそこから最終的な結論を導き出そうとするのです。そんな男が神の業をするなんてことはありえないという主張ですね。一方の盲人だった男性はイエス様が罪人かどうかそんなことは問うていない、ただ事実として知っていることだけを伝えました。それは見えなかった私が今は見えているという事実だけを語っています。両者のやり取りはさらにエスカレートしていきます。もうお話ししたのにあなた方は聞いてくださいませんでした、なぜまた聞こうとなさるのですか、 あなた方もあの人の弟子になりたいんですか、というふうに挑発的にこうこの男性はファリサイ派に言い返しています。すると宗教の権威であるファリサイ人はこれにカチンときたのか、罵って言い返したと書いてあります。お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。お前はイカサマイエスの一味だろう。大した権威もないくせに、ちょっと言葉を言い換えてますけど、俺たちは律法をきちんと守り、真面目に神と向き合っている正真正銘のモーセの弟子なんだぞ。権威を盾にして語る人の声が聞こえてまいります。男性も負けていません。反論してこう言い返します。あの方がどこから来られたか、あなた方がご存じないとは実に不思議です。あの方は私の目を開けてくださったのに、生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ、何もおできにならなかったはずです。男性にとって見えなかった自分が見えるようになったという事実を取り消すことはできませんでした。できないんです。この動かしがたい事実があったから、男性はファリサイ人権威者に対しても堂々と真っ向から反論ができたんですね。絶対に正しいという確信を持てた時、人は誰に何を言われようともへこたれないのです。1521年4月18日、神聖ローマ帝国の帝国議会にマルチン・ルターは召喚されました。そこでルターも権威に対して堂々と立ち向かいます。神聖ローマ帝国の皇帝カール5世は帝国議会の議場で机に並べられた本を指さして3つの質問をしました。これはお前が書いたのか、書かれていることはお前の考えか、そしてお前は書かれていることを撤回するか。ルターは答えます。私の両親は神の言葉に捕らえられています。私は取り消すことはできません。そのつもりもありません。我ここに立つという言葉で知られている世界の歴史の一幕です。帝国議会で考えの撤回を迫られたルター同様に、ファリサイ派の前に立つ盲人だった男は自分の言葉に絶対的な確信があったんです。その結果彼もまたルター同様に追い出されてしまうことになりました。今日の福音書はとても長かったんですけど、35節以降にはイエス様がこの男性と再び出会って交わした会話が続いています。そこにこんなイエス様の一言がありました。見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。なんかなぞなぞみたいな一言ですよね。で、この言葉について最後に少しだけお話をしたいと思います。この時のイエス様の真意を探れればと思います。見えないものが見えるようになるとは、文字通り生まれつきに目の見えなかった男性が見えるようになったことを表していますが、 イエス様はその後にもう一言加えました。見えるものは見えないようになる。でこれはファリサイ派を念頭に置いた一言です。見えているつもりの人には見えなません。分かっているつもりの人には分からないんです。モーセの弟子なんだから我々には神のことがちゃんと見えている。このように主張するファリサイ派はイエス様を信じることができませんでした。見えると思っているものには見えなかったんです。私には見えている、分かっている、知っているよ、理解している。よくそんなふうに私たちは自分のことを語ります。このイエス様の一言はそんな私たちにある種の警告を発しているような気がするんです。本当に見えているのか。実際には見えていないにもかかわらず見えると言っていないだろうか。分かっていないのに分かってると言っていないだろうか。イエス様はファリサイ派にこう言いました。見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残る。見えない、わからない、だから私たちは信じるのです。月に1回木曜日に読書会をしておりますけど、そこの中のエピソードをちょっと一つお話ししたいと思うんですが、個人のお名前を出しますけど、石原京子さんが私の隣に座ったりして時々いろんなお話をするんですけども、多分 ご本人はあの話だなって思い出されるんじゃないかと思いますけど、生前ご主人 の生前の時にですね交わされたお話を時々紹介してくださって、それがとてもいつも微笑ましくてとても楽しいんですけど、多分これは奥様が石原宏先生に若い頃信仰を持つか持たないかどうしようかって迷っていらっしゃるような時の会話だったのかななんて想像するんですけど、ご主人にですね、いるかいない、神様はいるかいないか分からないのにどうしてあなたは信じれるの、でこう尋ねたそうです。そしたらご主人がいるかいないか分かんないから信じるんだよとこう言ったらしいんですね。でこれに石原夫人はちょっとよく解せなかった、理解できなかった。だから私はその時すかさず奥様に言いました。それは本当です、それは正しいです、いるかいないか分からないから私たちは信じるんです。石原宏さんの答えは正しい、そう言いましたけど、奥さんもまだキョトンとしてらっしゃったかなというふうな印象ですけれども、見えない、わからない、だから私たちは信じるんです。信じることが意味を持つんです。信じるというのは見えていない人に与えられた見るための力。見えていない私たちはイエス・キリストを信じるという力、賜物をいただいているんです。私たちの罪を許すため十字架にかけられたイエス・キリストを私たちは信じることができるのです。男性はひざまずいて、イエスの前にひざまずいてこう言いました。主よ、信じます、こう告白した男性とともに私たちもこの告白をすることができることを感謝しましょう。お祈りします。愛する神様、あなたの屈辱御業を私たちは聖書に触れて、そのために驚きと時に不信を抱きながら御言葉と向き合いますけれども、あなたの御子イエス・キリストの救いの技をこうして 教えられ、それを素直に受け入れる心をどうぞ私たちにお与えください。それが私たちの生きる力となりますように、またあなたを証しする術となりますように、私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。